使徒言行録を読み進む旅路もだいぶ長くなりまして、今日は第88回目となりました。パウロの第3回伝道旅行の中ほどでありますが、エフェソという大都市を中心とした現代のトルコの西部地域にあたるアジア州と言われる地域の伝道は、今日の使徒言行録の19章のあたりの書き方を見れば大変良い成果を上げたと言えると思います。19章の1節から7節で、まるで主イエスの12人の弟子になぞらえるように、悔い改めのバプテスマまでしか知らなかった12人の弟子たちが、十字架の許しと復活の命の救いに預かる洗礼バプテスマを受けて大きな伝道の担い手になったというのが出てまいりました。そしてそれに続いて、ユダヤ教の街道でのキリストの福音に対する拒絶が起こって、そこで信仰を与えられたティラノという人の行動を使っての伝道が推し進められていくことになった。19章10節のところでは、このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになったと言われるに至ったと。私どもはこの19章の一連の記述の流れに少し注意したいと思うのです。こうやってある意味では伝道の成果が報告されながら、その後2つの騒動が記録されるわけです。一つ目は前回見ました、悪霊払いとそれによる教会の魔術という福音ならざるものからの、いわば教会が聖化されていく、純化されていくという出来事、騒動でした。そしてもう一つは次回やりますが、このエフェソで銀細工職人によるいわば騒動であります。これは次回見ますから今日はあまり触れません。その間に挟まれるようにしてある今日の短い2節の言葉は、この2つの騒動の狭間である一つの大切な起点となる言葉があるわけです。それがさりげなく記されている。使徒言行録記者ルカの、見事な習字学的な組み立てとも言えなくもないと思います。今日の21節から22節、わずか2節の短い言葉ですが、冒頭、このようなことがあった後と新教訳聖書では訳されています。ここは元の言葉、ギリシャ語で直訳すると、時満ちてと言ったらよい言葉です。時満ちて、聞いたことありますよね。聖書の中で他のところでも何度か出てきます。実はこれルカの大好きなフレーズというんでしょうか、言い回しなんです。ルカによる福音書からこの使徒言行録に同じ著者として言われているルカ、ないしはその仲間たちが多分記述していると思われますが、時満ちてというこの短い言葉なんですけども、大切な一つの節目を表そうとするときにこの言葉を使うんです。 時満ちて。パウロはマケドニアとアカイア州を通ってエルサレムに行く決心をしたとあります。まず実は使徒言行録では記されないのでありますけれども、この時実際にはパレスチナのエルサレム教会は非常に経済的な困窮に陥っておりました。いろんな迫害もあったと思いますが、いわば本家本元本山であるようなエルサレム教会が本当に困っている、苦しんでいる。それでそのことをパウロは伝え聞いているようなんです。で、使徒言行録はそのことを触れないんです。ルカはどうしてなんだろうってやっぱり疑問に思うんですけれども、まあ聖書学者たちはですね、やはりルカはこのエルサレム教会の権威をやっぱりある程度立てたかった、きちっとこうエルサレム教会としてのその権威をですねこう守る意味でもですね、その困窮をまあ、あえて書かなかったんではないかという意見もあります。どう見たらよいでしょうか。正直なところちょっと分かりません。でもいずれにしても書いてないのは事実。ところがパウロの手紙を読むと書いてあるんです。エルサレム教会が困っているからみんなで献金をしようって。今日のところもパウロがエルサレムに行く決心をしたっていうのは、しかも今いるエフェソからわざわざマケドニアの方にこう上がってって北の方に登ってエーゲ海を渡ってですね、マケドニアに渡り、それから南下し今のギリシャのアカイア州を巡って、そしてエルサレムに行くっていうんです。要はパウロが伝道した地域をもう一度回っていって、そこで信仰を得た方々、仲間たちに、いや、エルサレム今大変だから、悪いけどみんなで献金をしよう。ね。それを集めて、私が届けるから、と言って、回っていこうとしていると言ったらよいと思うのです。パウロが霊によって決心したと今日の聖書のところには書いてあります。今こそ自分たちが伝道して異邦人キリスト者となった者たちがエルサレム教会のために献金をもって一つとなる時として捉えているのだと私は思います。まだこの初代教会の時代はですね、やっぱりユダヤ人が中心の教会がエルサレムですから、本山と言ってもいいところはそうですから。で、ユダヤ人はやっぱり自分たちは神に選ばれた民だって思ってるわけですから。で、異邦人がキリストの救いに預かるって言ったときに、自分たちが神からいただいた律法を守らずに、割礼も受けず安息日も第二にしながら、日曜日の方を重んじるようにしながらですね、行く。要するに、ユダヤの伝統と律法をある意味ではこう、脇を言えるような形で異邦人たちが信仰を持ったってことに対する、何とも言い難いこの確執が、こうずっとあるわけです。でもパウロがエルサレム教会にある意味では乗り込んでいって、使徒言行録15章でやりましたけども、いわゆるエルサレム会議っていうのを開いてですね、ペテロ先生、あなたもほらコルネリウスさん の、 かあのファミリーで異邦人だったけども洗礼授けたり伝道しましたよね。フィリポ先生もそうですよね。そういうやり取りしたかどうか分かりませんよ。しかし十二弟子も事実異邦人に対して伝道しているし、そこに信仰が与えられて一人のキリスト者が生まれてきているのは事実なわけで、だからパウルは今やキリストによって新しい教会の民が生まれるんだ、それは古い契約の民としてのユダヤ人の大事にしている律法をないがしろにするのではなくて、捨てるのではなくて、キリストによってそれはもう完成されたのだから、それの縛りはもうないんだ。ただ偶像に対するこの事柄だけは要注意ですけれども、律法については、そのキリストによって完成されたんだという理解の中でですね、異邦人のキリスト者になる人たちに律法の義務を負わせませんということを教会会議として決定したわけですよ。ちゃんと決まってんです。しかし教会会議として決まっていても人の心というものはなかなかついていかないところがあるわけです。やっぱり保守的なユダヤ人の人たちでは、そうは言ってもってどこかで思っている。そういうこうかなりこう水面下でのこう何とも言い難いこうユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者との間のこう言いようのない溝のようなものがやはり残っていたんだと言ってよいと思うのです。そういう中でエルサレム教会が困窮の中にあるときに、パウロはですね、自分たちが伝道して信仰を与えられた異邦人キリスト者たちが心からの祈りと願いを持って捧げ物をし、同じ信仰に立つ兄弟姉妹としてエルサレムの教会の人たちを助けようとしていく、献金を捧げようとしていくことが意味があることだと考えた、そう決心したんだと言ってよいと思うのです。何のためにエルサレム行くかったら、そのためだと言ってよいでしょう。霊によって彼はその決心、志を与えられた。時が満ちるとは一体どういうことなのか、そのことを心に留めなければならないと思いますが、パウロはここですぐに自分が立ち上がって行動を起こすのではなくて、まずテモテとエラストという二人の人を先に使わして、まあ先遣隊のようにして送るわけです。しかし福音書使徒言行録の記者ルカがこれを記す中ではですね、まるで次の騒動を待つかのようにパウルはエフェソに残るわけです。騒動と騒動の間にいるわけですから。もうとっととマケドニアに出発しててよかった。でも残ったって言うんです。理由は何にも書いてないんです。何にも理由は書いてないけど、何が起こるかって言ったら第二の騒動が起こるわけです。時満ちて、何のことを言ってるんだろうかって思いますけども、聖書を読むときには、やはりその前後の流れ、文脈を丁寧に見ながら見ていくときに、少しずつ見えてくるものがあるのではないかと思うのです。パウロはエルサレムに行く決心をして、しかもさらにその先のローマまで実は射程視野に置いているんですけれども、でもとどまったということは、 その次の出来事へとつながることだったと言ってよいでしょう。さて、使徒言行録のこの記者ルカは、パウロたちの伝道がいかにもうまくいっているかのように記すわけではありますけれども、実際には違う側面があったようなんです。ルカはパウロがこの後紹介しますけど、手紙の中で書いている苦難の数々というのがあるんです。もういろんな苦難をこの、エフェソを中心とするアジア州で経験しているというんです。で、その数々の苦難というものを、ここで使徒言行録の記者ルカは、次の事件、銀細工師デメトリオが仕掛けたエフェソの町中を巻き込んだ大騒乱に、それをある意味では全部ギューッとこう集中し押し込んで、そこにこう象徴的に描き出していると見ることができると思います。パウロは、コリント書の第二コリントの一章八節にこう言っています。自分たちはアジア州で耐えられないほどひどく圧迫され、生きる望みさえ失ってしまうような死の宣告を受けたような苦難を受けたと言っているんです。具体的なことはそこでは記されてはおりませんが、実際には非常に困難なことが山ほどあったと言ってよいでしょう。しかしその時にパウロはさらに続けてこう言うんです。その苦難の中で、自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。と。自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。多くの苦難が、パウロやエフェソやアジア州の信徒たちの信仰をかえって成長させ、強くさせ、純化させていった。死者を復活させてくださる神を頼るという、復活の信仰がポイントになっているわけです。この苦難の中で、復活の主に対する信仰が強められ、その結実として、教会は、ユダヤ人も異邦人も主にあって一つであるのだ。復活の主イエスによって、等しく救われて、ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、主にあって一つなんだ。ということを、献金という、見える形で表し、困窮の中にあるエルサレム教会に届けようとした。エルサレム教会こそ一番保守的で、異邦人キリスト者を排除はしないけれども、律法を守ることを要求したりする者もなおいたりして、溝があったのが事実。その溝を埋める働きが、この困窮の中にある、パウロたちの献金運動であったと言ってよい。これが今日の一つ目の鍵です。二つ目は、幻ビジョンです。パウロが霊によって示された決心というのは、この献金を携えてエルサレムに行くまででは終わりではありませんでした。決心。これはこう、定めるとか、そこに物を置くっていう動詞なんですけども。決心するって。でもそれはある意味では、こう、心を定めるわけですけれども、見るんですよ。見るんです。どこを見るか。ローマを見なくてはならないと彼は言ったって言うんです。一つのビジョンが与えられた。幻が与えられた。私はローマを 見なければならないという強い思いであった。エルサレム教会に献金を届けたら、ローマに行かなければならない。皆さん思い出してください。シエスは何と命ぜられたか。地の果てまでこの福音を述べ伝えよと言われたんです。大宣教命令と私たち言ったりしますけれども、地の果てまで福音を伝えよというご命令に従うはずなのに、ローマに行くってことは、地の果てとは正反対のようであります。地の果て、世界の果てに向かって行くのとは正反対で、世界の中心であるローマを目指すという逆方向ではないか。もともとパウロにとっての伝道地は、自分の出身地であるキリキア州という州がある、現在のトルコの、南東部、右下あたりがキリキア州なんですけどね、四角いカバサのようなトルコの、領土がありますけれども。でも彼の伝道エリアというのは、このトルコ全域な、だと言ってよいんです。そこを彼は考えている。で、くまなくそこを巡っていくわけです。しかし、その途中で神の導きによって、さらに西、エーゲ海を越えて、マケドニアとアカイア州、ギリシャにまで活動範囲を広げたわけです。その流れで言うならば、まあ、ぜひ、今度地図を見てください。その流れで言うならば、地の果てをもし目指すならば、まだ福音が届けられていない、この、マケドニアやギリシャというバルカン半島ですね。まあ、昔から火薬庫なんて言われたりして、もう何度も戦争がこう繰り広げられた地域でありますけれども、このバルカン半島を北上していく彼方、現代の東ヨーロッパですね、ブルガリアとかセルビアとかルーマニア、ハンガリー、ウクライナあたりまでも、その地域までまだ福音届いてないわけですから、マケドニアまで行ってるんですから、そこから南のギリシャまでもうすでに行ってるので、あとは北に行くルートが残っているではありませんか。地の果てまで行くならそっち行ったってよろしいでしょう。しかし、霊は、ローマを見なければならない、とパウロに示した。ローマで見なければならないものとは一体何か。もうすでにローマには、福音は伝えられているし、教会もできているわけです。それでも見に行かなければならない理由を、今日のところでは何にも書いてない。私たちは、パウロが残したローマの信徒への手紙、ロマ書を通して、実はその彼がどうしてもローマに行って見なければいけないといった理由が見えてくるんです。ただ今、ロマ書を全部お話しするわけには当然いきませんから、別な機会にそれは譲るとして、ロマ書を見る限り、様々な問題がそこにこう取り上げられてきていますけれども、今日のこのエルサレムに行く決心をしたという文脈から考えていくときに、大切なポイントは、教会が主にあって一つなんだということであります。ユダヤ人と異邦人の差はないんだ。一体どこにあって一つなのか。パウロの手紙の中の言葉を二つ紹介したいと思います。一つは、第一コリント十二章十三節にこうあります。一 つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと皆一つの体となるためにバプテスマを受け皆一つの霊を飲ませてもらったのです。これが一つ目。もう一つはガラテヤ書の3章26節から30節、こうあります。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにおいて一つだからです。ローマの教会だけじゃなかったようですね。コリントの教会でもガラテアの教会でもどこでも同じような問題が起こっていたようですけれども、キリストイエスにおいて一つなんだ。ローマの教会の中にもユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者との間の分裂や亀裂が起こっており、下手したら教会が教会でなくなってしまう危機を抱えている。パウロはどうもそのことを聞き知っていたようであります。パウロにとって、エルサレム教会も大事だし、自分の母教会にあたるシリアのアンティオキア教会も大事だ。自分が伝道したあのトルコの各地の小さな町々にできた教会もみんな大事だ。同時に当時の世界を支配していたローマ帝国の都、世界の中心といえるローマの教会が分裂したり崩壊してしまうのを見過ごしにはできなかった。地の果てまで伝道しようとしているわけだが、言うなればこの世界の中心の教会が壊れてしまうようなことは、もう大きな悲しみとしか言いようがない。霊によって、という言葉が鍵ですから、パウロは自分の、なんて言うんでしょうか、政治的な、あるいはこう、伝道戦略的な視点から、今はローマに行くべきだ、なんて思ったわけではなくって、霊によってローマを示されている。今世界の中心であるローマにできている教会を訪れて、そこの状況をしかと見定めて、キリストにあった一つなる教会を形作っていこうとしているのだと思うのです。そこにある教会の一致と成長を願うパウロの熱情を思わされます。でもそれは、パウロ個人の勝手な熱情ではなくて、霊によって、神の力によって押し出されてのことです。最後に、信仰におけるこの幻とか、志と言われるものはですね、一見大変尊いものでありますけれども、実は注意が必要です。主イエスの十字架と復活の福音から有利して、それを土台としない幻とか志というものは、どんなに正当的に見えても、本質的には自己目的であり、自力による自己実現をしようとすることであって、それは結果的に教会を乱すことになる。主の十字架による許しと永遠の命をただ信ずるだけで、だけの信仰、恩寵として救いをいただいてきているはずであります。それが我らの基本。許されるということは、 この賭けだらけで、もう自分でも自分を否定してしまいたくなるところを、主イエスがいいんだと、よしだと、OK だと、そう言って完全肯定して受け入れてくださるということです。ロマ書やガラテヤ書では、義とされるという大変難しい言い方がなされていますけれども、それは神の前で正しい、よしと、よろしいとされることであります。この救いがあって初めて主の与えたもう幻、志が見えてくると言えるでありましょう。この後パウロはどうやってローマに行くことになるのか。ローマで一体何が起こるのか全く分かっていません。しかし、十字架の許しと復活信仰のゆえに、何の恐れも、揺らぎもブレもない。我らも主にあるビジョンを与えられるときに、同じ土台に立つことをよくよく注意して確認したい。そして感謝して前進していきたい。最終目的地は天の御国にありますけれども、その手前で、主が、あそこに行きなさい。これをしなさい。そういうビジョンを、志を、きっと与えられるでしょう。今日は千年伝の礼拝ですから、特に若者たちが、そういう志を与えられてくる。それは自分が完全肯定されているという本当の安心感の中で、揺らがない、ぶれないでいける、志になるはずです。まあ、私としてはあんまり遠くに行ってほしくないんですけど。はい。でも、でもイエス様が行けっておっしゃるなら、どうぞ行ってください。ってとこです。そのビジョン、志。きっと人生の節々で与えられてくるでしょう。いや、もしかしたら人生の第3コーナー、第4コーナー回ったあたりで来るかもしれない。いずれにしても同じです。主イエスによって本当に自分が許されて完全に良しとせられている。しかも復活の主が伴っていつも見守っていてくださっているという信仰があるからこそ、あそこに行け、これをしなさい、この働きを担いなさいってもし言われて、一体それがどうなるか全然こうよく見えなくてもですね、恐れることなくそこに立ち上がっていくことがきっとできるでしょう。余計な打足になっちゃうかもしれないけど、パウロという人はですね、すごいですよ。ローマを目指すんだけど、その後ですね、彼はね、イスパニアに行きたいって言うんですね。イスパニアって今のスペインです。地中海をずっと越えてイタリアから。ね、西の彼方ですね。ですから、パウロに与えられるビジョンというのは、エルサレムに行く、ローマに行く、それで終わりじゃなかったんです。ただまあ伝説によると、パウロもローマで殉教の死を遂げているそうです。残念ながらイスパニアには行けなかったようですけれども。でも、その時々に与えられるそういうビジョン、志、それは、霊によって与えられる祈りと御言葉を通して、十字架のあの恵みに下支えされて、そのビジョンに向かって勇気を持って新しい一歩を踏み出していく。ぜひそのことを今日一緒に心に留めたいと思うのです。